先週に引き続きゲストは石川貴彦さんです。よろしくお願いします。先週は石川さんがどうやってギターを始めてっていう話から始まって、あの小室仁さんに誘われて、実際あのデザイン事務所に入っていたのを辞めて、この音楽の世界に入ったっていうところまでお話しいただきましたけど、その六文銭でしばらく活動して、その後はじゃあいろんなそのスタジオミュージシャンということで、ね、呼ばれたということですけど、うん、ちょっと実は収録と収録の合間にね、うん、話をしてたんですが、そのスタジオに行くまでどういう曲を演奏するかとかわからない状態で、
そう毎日あの言われるのは電話で、下の10時12時でどっかの何々スタジオに、はい、ギターでお願いしますって言われるわけそれでギターだけ持って、行って、はい、パッて見ると譜面があって、できないとこ大丈夫かなと思って見るだけで、じゃあテストいきますっていきなりあーって弾いて、2、3回やって、はい、次本番いきますって撮って、それが誰が歌うのかも、どんなメロディーかの曲も分かんないわけ。
あ、そのギターのところだけ、
歌手が来て歌うんならいいんだけども、誰もいなくて、ギターだけ弾いてメロディーも分かんないじゃない、それでレコーディングして、その後にあの当時一緒にストリングスとか、ラッパの人とかはもう総勢40人ぐらいでせーのでやるのがほとんどで、いきなりステレオで撮るわけ。
すごいですね。
それで後で歌が入って、あれこのギター弾き覚えあるなと思ったらあ、この間やったやつだと思って
じゃあ後から
分かるの、
あこの人のこの曲だったんだっていう、へえ、じゃあいろんな人のその実はギターを
ものすごいやった、あの、
じゃあそのフォークだけじゃないですよね。
もうね、アマチンマリとか、
はい、
演歌はなかったけども、ポップス系とか、ツヤキラとかそういうのもそうだし、
はい、もう
歌謡曲も、でフォークはほとんどやってるんだけども、
はあ、そうなんです
ね。でみんなあのフォークなんかかぐや姫とかね、あの流行った頃に、ギターは本人が伊勢正蔵が弾いてるとか、高節がこのギターを弾いてると思ってるわけ。
思いますよね。
神田川も僕があの、高節が歌って、でその後に僕がマンドリンをこう入れたり、そうやってできたのに、大体みんなはメンバーが弾いてると思って
る。本当、それも言いたかったでしょ。もう実は僕が弾いてるんですって。
いや全然言いたくも、そういうね目立つの嫌なの。僕はあんまりその人をこう入るようにサポートする快感がある。だから今日みたいな、今日はあのこの後、僕があのあるんだけども、演奏が、
タカタクのライブです。
だから自分がねこう人前でこう喋ったり、中心になってやるのってあんまり好きじゃないな、本当は。
そうなんですね。もう本当いろんな方からもう石川さん来てください、石川さん来てくださいって、だからそれだけも石川さんの本当あのギターが素晴らしい、そして石川さんのお人柄がねやっぱりね素晴らしいんだともう思うんですけど、あそうなんですか、それはすごい。でそのフォークシンガーのそのいろんなこうアレンジを手掛けるようになったっていうのはいつぐらいからなんですか。
ね、それはもう、30歳になる前ぐらいかな、スタジオやっててミュージシャンやったんだけども、あアレンジってできそうだとは思ったの、で僕はあのそのプロになる前に、まあ、学生時代とか音楽がすごい好きで、あのラジオの深夜番組の世界中のトップ20のそういう番組たくさんあったのね、東京いたんだけど、3つぐらいの曲でだいたい曜日とかあれで全部ヒットパレードみたいなのあったから、それほとんど聞いて全部メモして、今日作って、その頃はもうあの映画音楽とか、ラテンのトリオロスパンチョスとかそういうのもあるヒットパレードで入ってるし、それとニール・セダカとか、ポール・アンカとかコニー・フランシスとか向こうの昔のポップスの歌詞のも入ってるし、もうごちゃごちゃなのジャンルは、ジャンル分けはしてないの、それで1位に行ってあって、そういうの毎日聞いてたから、音楽は何々風って であのスタジオでも何々風でちょっとラテンのっぽく弾いてくださいって言われたら、うん、もうイメージがあるから、ああそこは できたし、
あすごい、
何々風っていうのは大体できるのね。だから、
だから情報がられて、いやそうでしょうね、うん、やっぱすぐそうやって対応できていろんなジャンルにその適応できるってなかなかやっぱり、うん、確かにいらっしゃらない、うん、そういう、
だからアレンジャーとして仕事するときに、アレンジってもいくらでも方法あって、一つの楽曲にクラシックっぽくこうアレンジすればそういう感じの曲になるし、フォークソングっぽくすればなるし、ジャズっぽくすればジャズになるし、いろんなアレンジの仕方があるわけ、全然違う曲みたいになるわけね。だからそれはね、昔聴いてた音楽のいろんなの聴いてたのが引き出しがすごい自分の中にあって、
それでいろんなそのアレンジを手掛けて、
そうだね、メロディーはほとんどだからアドリブでその場で作った昔の20歳の分かるのイントロのメロなんかはもうその場でこういくつかやって3回目か4回目のフレーズでそれぞれはいいんだけども、3回目か4回目弾いたの、あ、それ OK とか言われて、
はあ、それで大丈夫とか言って、あの音が生まれたんですね。そうそうそう、あのイントロがやっぱ弾きたくてあの曲弾くっていう人多いと思うんですよ、うん
うん、はあ、だからもうその当時のそれを完成させてる時のあれはもう明日か明後日にも忘れるフレーズだと自分で思ったのに、いまだにあれから何十年も経ってんのに、いまだにあれってあれ弾いてくださいなんつって、とか言って初めの頃は覚えてなかったんだけども、弾く機会が多いからただのメロディーはまた改めて覚え直したんだけども、
そういうものなんですね。
意外と生み出すときは簡単に生み出せるもんだね。
そうなんですか。
それが、うん、
はあ、石川さんの中で、あ、このアレンジはやっぱり自分の中ではもう良かったなっていう、ああ、そういろいろあるでしょうけど、
ああ、たくさんある、あの意外と無名な人のアルバムやったときも、それはねやっぱり自分で、その本人も好きになって気に入って、ものすごく一生懸命にただお仕事でこう、やだなあのこの人のやるのやだなと思ってやったらそう愛情が湧かないと、
そうですね、もちろんそうですね、
まあ形にはなるよ、うんうん、ある程度、こんな風にしてくださいって言ったらそういう感じで、でも自分では後味はあんまり良くないよね。
そうですよね。
でもなんかこう脇あいあいと このところにこんなの入ってあれしたら嬉しいなとか言いながら、あ、わかったわかったとか、そういうの出来上がった、アルバムっていくつかあるのね。昔ね、高橋忠っていう今でもやってるらしいんだけども、彼のアルバムをやった時のもううろ覚えなんだけども、その中の一曲かなんかでね、よく今聞いたらよくこんなフレーズ思いついてやったなっていう、いいアレンジの結構ある。でも後でまあ、曲がいいとか、なんか印象にその時当時も、あ、これ世界観があっていいなと思うのはたくさんあるね。でその頃は何も思ってなくて、あのモニター同時のね、僕たちの失敗は、あれもアレンジしてたんだけども、あれもすごいレコーディングの時すごい雰囲気よくて、でも彼女のデモテープのギター一本で歌ってる曲を聴くだけで、もういろんな世界がもうパッて見えちゃうわけ。だそれをあの大げさじゃなくピアノをここに入れ寂しげに入れたり、楽器をリードギターこう入ってとか、すごいシンプルなんだけども今聴いても、あ、これやっぱり良かったのかなって、当時はそう、わ、すごいのができたっていうあれはないの。
あ、そうなんですか。ああ、まさかでもそのね、歌われた時からまた何十年か経てあのドラマの主題歌に使われて、またたくさんの人が知ることになりましたよね。ああ、そういうこともありますもんね。
だからほとんどの曲はね、そういうチャンスはみんなあるんだよ、あのどうしようもない曲がたくさんあるわけじゃなくて、埋もれたいい曲ってたくさんあるの、なんでこれが売れるっていう言葉も嫌なんだけども、いわゆる、ね、ヒットとかしないのかっていうのはきっかけだよね、もうチャンス、そういう逃してる、そういう今ヒットしてる曲よりももっといい曲で、普通だったらヒットするだろうっていう曲はね、たくさん埋もれてんだよね。
やだからいや思ったんですけど、その例えばそのフォーク前線の頃というかフォークソングがバッと出てきた頃に、うん、ラジオがやっぱ応援して、うん、そのラジオからその何回もかけることによって、うん、あこの曲いい曲だねってヒット曲が生まれていったっていうのはやっぱすごく大切なことだし、そのラジオの果たす一つの役割なんだろうなっていうのを改めて思いますね。
それはテレビと全く違うもんね、やっぱりね、テレビだともう映像が入るからなんかもう顔とか映ったりすると、うん、想像してこうイメージを膨らませる作業にいらないわけじゃない、なんかその見た目だけで判断して、うん、ああ可愛い子だなっていうだけで見たり、なんだこいつとか好き嫌いが入っちゃうし、ラジオってもうどうこうも自分が想像した人じゃなくてもいいわけ、でも想像してるさせるっていうことは、うん、その時間もなんかその曲にすごい入るわけじゃない、はい、この気持ちがいろいろ、
はい、
それだからいいね、ラジオってね。
あ、そうですね、でもいろんなこうフォークシンガーと仕事をしてきて、もう出てきた時に、うん、こうまたすごいのが出てきたなとか印象に残ってる人とかいらっしゃいます？
ね、印象悪く出てきたのはたくさんある。タクローも初めて会った時とか、まあ出てきたばっかりの時だから、
はい、
東京慣れないからこう東京人以外の地方人のこのコンプレックスみたいなのあるじゃない。意外とポーズじゃないんだけどもなんか構わないでくれっていう雰囲気があるわけ。
なるほど。
それがね、会うたびにおうこんにちはとか言ってもおどうじゃこうそれがねもうだからもう不愛想なやつで、いやあこいつはまあ、友達はなんないだろうなと思ったの、
はい、
それから10年 NHK かなんかの、ね、番組でねなんかでね、番組で、テレビの方で拓郎が司会でやった時に、呼ばれて行って一緒にやって終わってからプロデューサーと拓郎と3人で、今日ちょっと飯でも行こうよって、
はいはい、
行って3人で、それでお酒飲んだりしてめちゃくちゃ盛り上がって、
へ
え、俺タックロ昔お前何枚行きそうですごい嫌だったしたら俺だってそう思ってあのまずこの人とは無理だろうと思ったと。
あ、そうですか。
全然イメージが変わったってわけ。飲んで
分からないものですね。
今までね十数年無駄、もっと早くに分かってれば、ね
え、
もったいなかったんだけども、で結局その年かなんかの紅白の時に、拓郎が初めて紅白に出る時に、ギター慣れて、それからもうやたらに仕事一緒にするようになって。
そうなんですか、本当、人の本当ご縁ってわからないものですね、
もう高瀬なんかは初めからもう、普通にもう
あの感じで
もう感じ、ざっと。だから高瀬とはもうツアーな一緒にやったら長いから、ソロになってからね。
へえ、そうなんですね、いやもう話が尽きないです、あのまたちょっと機会があったら、ぜひあの石川さん番組に出ていただいて、ぜひお話聞かせてください。よろしくお願いします。
そうだね、
もう今日はちょっと、ね、話が尽きないですけども、あのまた次の機会に、
そうだね、
ということで、じゃあ森田童子さんの僕たちの失敗を聞きながら今日はお別れします。2週にわたって石川貴彦さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。